あなたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの子供ブランディングラボ加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は加藤久美子と申しまして、東京多摩市在住59歳、保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテーター、ハラスメント専門心理師の資格を生かし、児童心理、発達心理、犯罪心理研究から、心理教育と個人課題の解決を行っています。虐待サバイバーであり、私と息子が経験したあらゆる理不尽さによる、経験を踏まえ、暴力の定義を扱うところから、誰もが自らの尊厳を獲得し、そのパフォーマンスを最大限に発揮していただくための温かいコミュニケーションについての教育です。この番組での基本的な内容は、日本の社会問題を心理から読み解き、暴力と愛情の境界線を引くことのできる人材育成に努め、社会問題の予防と解決を図る私の主に研究発表です。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいです。本日のテーマは、一人しゃべり法人1周年社会問題の予防と解決、さらに力を入れていきますについてです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢とね放送局東京スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種。
はい、ありがとうございます。今日もカミカミになるかなと思います。また年寄りなので時々咳がね出たりするんですが、お許しいただけましたら助かります。さて、パーソナリティ4年目、そして法人2年目ということで、少し番組内を手入れしていきます。オープニング、シーズン1からシーズン5の5部構成、そしてエンディングで終わります。それではシーズン1、いつものご挨拶から。新暦の5月となりました。ゴールデンウィーク真ん中、皆様いかがお過ごしでしょうか。毎年5月は私にとって切り替えの年に、月にしています。時々お話しすることですが、愛する我が娘の誕生日が5月5日、今年は32歳。この場を借りて、お誕生日おめでとう。風の噂にも聞くことはありませんが、私の中でいつまでも小学2年生のママの娘にとって、今年もまた健やかで楽しい1年にと願い、また私も1年が始まります。昨年の娘の誕生月に立ち上げた一般社団法人子どもブランディングラボが、おかげさまで1周年を迎えました。この1年ご愛顧いただきました皆様には、心より 感謝申し上げます。感謝とともに一つまた一つ年を重ねる娘を思いながら、日本中の子どもたちに思いを馳せます。未来を生きる子どもたちの今を大切にできる社会へ、そして過去を生きた子どもたちの今を支える社会へ、たった今を生きる私たち大人が用意できることを。これは日本の社会問題の解決を真理から考える会議という私主催のイベントで掲げているもので、すごく深く広い意味が込められています。今年バーバは還暦を迎えます。社会問題の予防と解決を目標とした心理教育と個人課題の解決で、自分史上初の何か大きなことを成し遂げることができたらいいなと考えています。これまで娘に伝えることができなかったママとしてのあふれる愛情を、別に我が子でなくても今の子供たち、かつて子供だった人たちに向けて、まあ全部でしたねで、今のパパママを通して伝えていきたい。シーズン2からは私の活動内容の、お知らせです。少し先になります。11月には次は第2回ともなる私主催のイベント、日本の社会問題の解決を心理から考える会議、略して SPC 開催決定。テーマはズバリ家族制度と家族の在り方。今日本は家族制度が大きく変わろうとしている激動の時代を迎えていますね。先日ゲストの TA さんからもお話をいただいています。11月2日土曜日12時半会場、13時から16時会場は東京多摩市にあるココリア多摩センター5階のキャリアマムホールです。リアルとオンラインハイブリッド開催予定となりますので、遠くにお住まいの方も YouTube ライブにてご覧いただけるようにしたいなと考えています。会場での電波状況を確認して決定したらお伝えしますね。ご参加いただける対象は政治家、教育者、心理職、福祉系支援者、支援団体など、そして一般のご関心の高い方合計で30名、子供スペースをご用意して保育係を置きますので、お子さんをどこかに預けなくても大丈夫。ぜひお連れくださいね。それから夜は有料ですが、学びを深めたり、親睦を深める会をしたいと思います。イベント構成としては、第1部でお二人のご登壇と私の心理解説、第2部ではもう一方のご登壇、そしてグループディスカッションに続き、質疑応答から全体ディスカッションで終了。流れ自体は第1回と同じです。家族の中にある様々な問題、DV や虐待、モラハラ、この連れ去りなどのハラスメント。でもこれらの家庭問題って法律が変わっても、途端に私たちの生活が思い通りになる、幸せになれるわけではないんですよね。私たち一人一人の意識、家族間、子ども間、子育て間が変わらなければ、これまでと同じなのは明らか。何が大事で何を手放さなければならないのか、一緒に学び、議論し、考えていきましょう。普段はX で行っている親子問題研究室にて、社会問題、とりわけハラスメント、もしくはハラスメントにつながる何かを曜日固定のテーマとして、ほぼ毎日細分化して問題を、子供の本当の幸せとは何か、大人が用意できることは何かを目標に、お互いの心理的安全性を図り合いながら、真剣に楽しく議論を深めています。その内容をまるっとまとめて、このラジオで時には一人喋りで、時にはゲストさんをお迎えして、お伝えしています。そして数ある問題の中で、旬の問題を掲げ、 SPC というイベントを行っています。この日本で何の心配もない安心安全な環境を作り、家族生活を継続している人が一体どれほどおられるでしょうか。家族といえど全く別個の人間ですし、思いや世界観も違うのはが当たり前ですから、すでにあるマインドセットの内容によっては家族の行動や言動に腹を立てたり、逆に一方的な物言いに自分の思いや感情をなかったことにする連続で次第に病んでいき、暴力行動や精神疾患、依存症などに移行する構図はよく見えるものです。お互いになかったことにした思いや感情がいつか爆発することも心理から言えば当然といえば当然。その仕組みや原因、解決策などをお伝えするものです。はい、シーズン3では日本の社会問題の解決を心理から考える会議 SPC で寄付金のご協力をお願いしているというお話です。これはホームページの方に掲載しています。イベントに価値を見出していただける方はぜひ寄付金として、応援していただけたら幸いです。ご寄付の内容はお礼のあるサンプランと一口1000円からのお気持ち募集です。社会問題の予防と解決は永遠の課題と思われていると思います。でも傷ついた人の命は現状として立つことを待ってくれない。私は重度のうつ病で17年間の服薬歴があります。うち3年間は寝たきりでした。その間、中学生の我が子を児童養護施設に預かっていただきました。そして安心して私は寝たきり生活に入りました。でも安心できると思っていたらそうではありませんでした。我が子は施設内虐待といじめにより高一の3度目の脱走で、全身あざだらけ、傷だらけ、自傷の跡も見られましたので、次の日措置解除をしていただきました。それから約10年、我が子はうつ状態から不登校引きこもりを強いられることとなり、楽しいはずの青春など経験することもありませんでした。私もまた我が子からの暴言暴力、自傷互いの世界の中で病の回復は見込めませんでした。そんな親子二人で共倒れの状態になるような経験は私たちだけではないことを知りました。日本人の年間の自殺者は2万人から3万人、引きこもり人口は当時で約70万人。この数字を見たときに実感し、私たちの経験はきっと役に立つこと、そしてこういうことは個人の問題ではない大きな社会問題と確信。あれから今年で10年の年月が流れました。今でこそ2人でだいぶ落ち着いた生活ができるようになりましたが、私が専門的な学びと研究をしてこなければ、暴力が一番ひどかった我が子がちょうど20歳の頃、何度も繰り返していた親子心中や私の自殺行為は叶うことはありませんでしたが、幼少期から大人になっても受け続けるハラスメントの理由が分からなかったし、我が子と私自身の回復もありませんでした。きっと離れたままになり、親子それぞれがたった一人で孤立と生きづらさの中生きていかなければならなかったと思います。そんな本来の親子の姿ではないところから免れ、共に今は生きています。人の加害性と被害性、そして孤立や生きづらさの原因から解決策までのことについて研究を深めてきました。2年前に亡くなった私と弟を虐待していた母から最後まで不適切な対応がありましたが、その母が 無言のまま手渡してくれた宿題を家庭心理支援に変え活動をしています。それがさらに多くの方の手助けになると信じております。イベントには経費がたくさんかかります。もしご賛同いただけましたら、ぜひご寄付という形で助けていただきたい。ご寄付の3プランプラス、一口1000円からのお気持ち寄付があります。3プランの5万円、2万円、1万円という金額でしたら、お礼をお付けすることが可能です。5万円であればハラスメント対策講師養成講座やコミュニケーション講座、それぞれ企業団体様のお役に立ちます。2万円であれば子どもサポーター資格認証講座受講費等は個人向け、それと企業団体様向けの子育てセミナー、1万円であれば個人の方向けに発達相談含む子育て相談、ありとあらゆるハラスメントに対するハラスメント相談、理由のわからない問題で悩む方へのハートフル相談、これら通常の初回相談、最大3時間の心理セッションとなります。加えて夢の種の私の番組への参加券をプレゼントさせていただければと思います。その他に一口1000円からのお気持ち寄付、いつでもお気軽にお振り込みいただければと思います。私たち人間にはそれぞれ得意不得意があります。私はイベント全体の運営、皆さんはリアルオンラインでスタッフさんとして、またご寄付という形で、どちらの形でも一緒に社会問題の予防と解決に向けて共に頑張る仲間として、共に達成感を味わっていただければとても嬉しく思います。ぜひホームページの寄付金詳細ページをご覧の上ご検討ください。よろしくお願いします。そして割と本格的にこのイベントを開催したいので、たくさんのイベントボランティアスタッフさんを大募集中。たくさんのおかかりがあります。得意な分野を選んでいただきたいのと、どれができるかわからないという方には得意を引き出す心理セッションを行います。代表司会係、記録会場設営、感染症対策係、イベント広報係、オンライン応援係、様々ございます。オンライン応援係はオンラインでお仕事が完結する拡散係については、全国どこにお住まいでもご自宅などでお手伝いいただくことが可能です。またお住まいの地域の参加対象になる方へのお声掛けと参加申し込みまで見守ってくださる方も大歓迎です。オンライン応援係以外は会場まで来ていただく必要がありますので、来られる方限定となります。詳しくはホームページをご覧の上、参加相談フォームよりお申し込みくださいね。このイベントでもお互いの心理的安全性を守り合いながら、得意を生かしたところで係の役割を超えて助け合い、イベント成功の達成感を共に分かち合いたいと思っています。これは感動ですよ。困ったことがあれば、私は心理職ですので、いつでも気軽にご相談いただけます。シーズン4、さて子どもサポーター資格認証講座5月開催のラジオでの最終募集です。前回のゲスト久保ひとみさんから受講のご感想などをお聞きしました。今月11日12日の土日ですね、両日とも10時から16時まで、家族間、子供間、子育て間はもちろんのこと、誰かを本当の意味で大切にできるのは、自分への見方を改めて揺るぎない自分軸を作っていく、マインドを整えていくことが必要ですよとお伝えしています。私自身のハラスメント体験と保育士や発達支援の学び、 DV 加害者プログラムでの学びなどから取り入れた 児童心理、発達心理、犯罪心理研究したものを応用して、ハラスメント現場で解決に即使える考え方として提供しています。今世界でも日本でもポリコレ、ポリティカルコレクトネスという概念があるようです。神奈川スタジオパーソナリティのめぐみんのポリコレではないですよ。私もランウェイで歩かせてもらいましたが、でももしかしたらこのポリコレともかけているのではと感じています。社会的な概念ポリコレとは、差別偏見をなくすための運動で、例えば保母さんという名称から保育士となったのもポリコレの一例と言われています。社会制度やあらゆる表現を差別偏見のないものに変え、人種や性別ですね、年齢、障害の有無などによるマイノリティ、社会的弱者を守るための運動のことを言います。これを行き過ぎとか自由を奪うと表現される方も見受けられますが、私は暴力の定義を扱う心理教育を行うものとして、気持ちの伝え方には二通りあり、殴る蹴るだけではない暴力を選択しないために、改めて一つ一つ暴力を認識していくことが必要と考えるので、暴力とは何かを改めてこの講座の中でもお伝えしていることを誇りに思います。暴力と愛情、自他の境界線を引くことについて知りたいという方もぜひご参加ください。はい、シーズン5ということで、私自身孤立や生きづらさを抱えながら生きてきた人です。また我が子の抱えた孤立や生きづらさを支えてきた人でもあります。なんか違う気がすると感じつつ、子供時代に洗脳の中で作られた他人軸のまま、他者の言葉、行動、一つ一つに翻弄され、支配される人生を送ってきました。子供時代には、虐待、いじめ、大人になればパワハラ、結婚すれば DV、DV の末の見せしめの長女の連れ去りなどなど、お伝え しきれないぐらいのハラスメントを受け続け、後年、幼少期からの自分の中に消えずにずっと溜まっていたなんでに対して答えを出してきました。今では誰に嫌われても何とも思わないくらい自分軸の自分を手に入れ、翻弄されることはなくなりました。自分の中の良いところも残念なところもまるっとこれが自慢できる私と生まれて初めて感じ、自分は大事、誰からも愛されるべき存在だよねという尊厳を獲得、55歳でやっと心の健康を手に入れました。うつの寛解よりずっと以前から研究を続けたところから、今のその方の状態を見極め、適切にアセスメントし、その方に合った心理支援を行うことを得意としています。だからこそ、子供時代に学びきれてなかった部分に対するマイナスからゼロへの心理教育と個人課題の解決について、日本という大きな枠の中で人の命を守るためにすぐにでもやっていく必要があることを今までも続けてきました。最後に、いつものように世の中の理不尽さに翻弄されて自信を失い、不安と迷いの中に生きておられる方々に、たった一つ提案をさせてください。これは心理学のお話ですが、課題の分離というものがあります。あなたの特性と思いや世界観を否定、非難されていると感じるならば、それはあなたに問題があるからではありません。否定、非難したい、支配したい気持ち、これは相手方の処理すべき 問題です。そのまま受け入れる義務は全くありません。だから絶対に受け入れてはいけません。あなたはあなたの本当の思いのまま自信を持って生きて大丈夫です。もう一度言いますね。あなたはあなたの本当の思いのまま自信を持って生きて大丈夫です。今すぐありのままのご自身にイエスと伝えてください。私の心からのお願いです。それではエンディングに入ります。ジングルお願いします。
夢の種放送局。
ありがとうございます。本日は日本の社会問題の解決を心理から考える会議 SPC 寄付金のご協力とイベントボランティアスタッフさん大募集の呼びかけと子どもサポーター資格認証講座5月開催もうすぐお申し込み受付締め切りますについてお話ししてきました。いかがでしたでしょうか。ファーストステップ、いくつになっても初めての一歩、お聞きくださりいつもありがとうございます。参考になりましたら幸いです。ご感想などいただけましたら嬉しいです。またご不明な点とありましたらぜひ X の親子問題研究室にお越しくださいね。こちらの番組でも一票をとお願いしてまいりました全国出版オーディション、この放送の5月3日ともなればすでに一般投票の結果が出ている頃で、上位、で本選進出か、上位に食い込めなかったけれど敗者復活戦に出るか、それともそれさえ叶わず敗退、そのいずれかとなっていると思います。どんな結果となったところで私の心は揺るぎません。出版というところの目標はずっと持ち続けて、どんな形であっても実現させていきたいと思います。社会問題の予防と解決を真理からという気持ちは私の使命ですから、ご協力いただきましたたくさんの皆様には本当にありがとうございました。もし上位進出、敗者復活戦進出となりましたら、すでにプレゼントさせていただく内容等告知させていただいているかと思います。お受け取りいただけましたら幸いです。今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。さて5月17日24日放送、ゲストさんはスポット代表寺俊こと寺岡秀一さんです。2度目の登場です。どんなお話がお聞きできるか、今年もイベント命の授業 Your Life あなたの命のお話なのか、すっごく楽しみです。日本の社会問題の予防と解決を目標とし、その原因から解決策まで丁寧に皆さんと共に考えていくファーストステップ、お相手は暴力は愛情に変える魔法使いバーバー加藤久美子でした。それではまた来週。